恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言短く祈らせていただきます。愛する天のお父様、この朝もあなたの民である私たちをあなたの御前に引き寄せてくださり、私の御声に聞き従いなさいと主の御言葉を紐解くこの時はありがとうございます。御言葉打ち開くれば光を放して愚かなる者を悟からしむと、どうぞ今日もこの御言葉の中からあなたご自身が御霊により光を私たちに放たせてくださって、私たちの目を開いてくださるように、聞く者も語る者も同様にあなたの前に出ています。そして主よお語りくださいとあなたに期待します。主が細き御声を持って一人一人にあなたの御言葉を御声を聞かせてくださるように心からお願いをいたします。主の憐れみのうちにこの時を過ごさせてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日も御言葉を通して神様の語りかけを聞きながら、今日神様私に御声をかけてください、そういう祈りを持って教会を出るときには、確かに神は今日私にこの言葉を語りかけてくださったという、そういう確信を持った御言葉を握りしめて帰ることができるようにと願っています。四章の一節、もう一回読ませていただきます。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく。パウロはこの冒頭で勇気を失うことなくと言いました。実はこの同じ4章の16節でも、ですから私たちは勇気を失いませんとパウロは繰り返しています。パウロが勇気を失いませんと繰り返すその背後には、いかに多くの勇気を失わせるような事柄がパウロに襲いかかっていたかがよくわかります。そういった事柄の中でパウロは勇気を失いませんと言い切るのです。確かに人生には生きる勇気を失わせる出来事が数々あります。失望させられることが本当に多くあるのです。そういったことに出会うとき、私たちは生きることさえ辛くなります。逃げ出したくなり、何もかも投げ出したくなり、無力感と虚しさに囚われて全てが灰色に見えてきます。今もそのような状態の中にいらっしゃる方がいるかもしれません。そしてそのようなところは誰もが通らされるのです。しかし、パウロは私たちが及びもつかないほどの多くの困難と試練の中で、そういった真っ只中にいながらパウロは、私は勇気を失いませんと言い切るのです。だからこそ私たちはそんなパウロに聞くべきものがたくさんあるのです。パウロ先生、あなたはどうしてそんなに多くの苦しみ、試練の中にありながら、勇気を失わないで力強く生きていくことができるのですか？どうぞその秘訣を教えてくださいと、尋ねるとパウロは力強くこの一節を持って答えるんではないでしょうか。私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく。まずパウロはどうして勇気を失わないで生きていくことができるか。第一はこの務めに任じられている。パウロは答えるのです。私には神様から任じられ、神様から信頼されて委ねられたこの務めがあるのだ。この務めと強調することによって、パウロは神様に委ねられているこの務めがいかに栄光に富んだ、光栄に富んだものであるかを 確認し、常に新たな動機づけを自分に対してしているのです。神によってこの栄光ある務めが与えられたのだという動機づけを心の中にすることによって勇気がまた新たにされるのです。私たちは時に自分のやっていることが重荷に覚えたり、虚しくなったり、退屈なことの繰り返しのように、つまらないことのように思えて、それを投げ出したくなる。ですから、私たちはそれがどんな勤めであれ、会社勤めの勤めであれ、主婦として家庭の中で勤めるそのような働きであれ、学生が学校で勉強しているそういう学業という勤めであれ、どんなそれが勤めであっても、一度、この自分に与えられているこの務めを、神様の光の中で見直すということです。神が、この務めを私にするようにと与えてくださった。これは神の召しによってなされているのだ。自分で勝手に選んで自分がやっているのではない。表面的にはそのように見えるかもしれないけれども、私たちの務めはすべて、神が、これをあなたにするようにと与えてくださったもの。そのように、神様の見てからこの務めを受け取るとき、私たちはその務めをしていく上で勇気を失わないで、もう一度立ち直って生きていく力が与えられるのです。年を取ってきて、私には何の務めもありません。いえ、本当にですね、年を取ってきても、主が与えてくださった最高の奉仕、他の人のために祈るという、これは、どんな健康な人が手足を動かして働くよりも、実はもっと驚くべき力ある技、祈りという務めを与えられて私はしているのです。それぞれの立場で、神からその務めを受け取る。そしてその務めが神から来たものだということを確認するとき、それがどんなに栄光に富んだものであるかを確認することができますので、勇気をもう一回奮い起こして立ち上がることができるのです。パウロは、神様から与えられた務め、それは福音を語るという務めでした。そしてこの福音を語っていくっていう務めが、どんなに栄光に富んだものであるかを、これまで見てきた三章の中で確認しているのです。第一に三章の八節、まして御霊の務めには、この私の務めは御霊の務めなのだ。御霊なる神が、聖霊なる神が力となり、成功させてくださる。決してそれは肉の務めではない、自分の頑張りで、自分の力でやっていく務めではない、御霊の務めなのだ。パウロはそれが、本当に御霊の働きに参加することであることのゆえに、なんていう栄光かと確認するのです。第二に、三章の六節前後しますが、文字に伝え、後半から文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。私の働きは生かす働きなのだ。人々を生かしていく、人々を勇気づけていく、人々を本当に立ち上がらせていく、そのような、なぎ倒し、こき落とす働きではない、生かす務めなのだというのです。また、パウロは自分に与えられた務めは3章の9節。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めには、なおさら栄光が溢れるのです。私の務めは義とする務めなのだ。人を責める務めではなくして、人を断罪する務めではなくして、許しを与え、神様の義を宣言していく、なんていう光栄ある務めか。第四に三章の十七節、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私の務めは、御霊の働きを通して、本当に自由を与える務め、束縛し、人々をがんじがらめにする務めではなくして、人々を解放し、本当に自由にさせていく、その務めの一端を担っているのだ。そして、最後に、三章の十八節、後半、 鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。栄光から栄光へと、人を作り変えていく働きに参加している。だんだんと消えていく輝きではなくして、ますます輝きを増していく、その働きの一端にいるのだ。パウロは、そのように、自分が今している務めの栄光を数えたのです。ぜひとも皆さんも、神様があなたに与えていらっしゃる務めが、どんな風に主の光の中で栄光に富んだものであるのかを確認してみてほしいのです。同じことの繰り返しの、なんだかつまらない、人目に触れない、なんだか貧乏くじ引いたような、そんな思いでいらっしゃるなら、ぜひとも主の光の中で、それが人に見られなくても神の御前でいかに栄光に富んだものであるかを確認されるときに、私は勇気を失いませんというパウロの言葉にアーメンと言えるでしょう。第二に、パウロが勇気を失わないのは、私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから。憐れみを受けてこの務めに任じられている。これは私たちに勇気を与える、励ましと慰めを与える言葉ではないでしょうか。今日はこの礼拝の後半でいくつかの式が行われます。教会学校の教師の任命式、アワナクラブのリーダー任命式、またワンウェイクラブのリーダー任命式、そして牧師信任式、教育指示任命式、また児童伝道師就任式、そして執事就任式と、今日は式がいっぱいこの後に控えています。こうした一つ一つの、この務めに、それぞれの人がそれぞれの立場で参加しながら、その奉仕をさせていただくわけですが、実は、こうした教会の務めっていうのは、すべてが神の憐れみによって与えられた、任じられた務めなのです。この世の中とまるで違います。この世の中の地位とか役職っていうのは、その人の実力とか、業績とか、人望とか、選挙に勝つことによって獲得するものです。今日は選挙日ですけれども、本当にですね、この世の地位、立場っていうのはそのように、本当にですね、獲得していくものです。しかし、教会にそのようなやり方を持ち込んではならないです。教会の働きっていうのは、何よりも、神の憐れみのゆえに任じられた務めなのです。このことを忘れて、この世の価値基準とか判断基準を教会に持ち込んでは決してならない。私たちにはそれぞれ弱さがあり、愚かさがあり、欠点があり、失敗があります。しかし、神は憐れみをもって、こんな弱い、愚かな、取るに足りないものをあえて選んで、まさに憐れみのゆえに、それぞれの務めに任じてくださったのです。今日、様々な形で任命を受けるお一人お一人、本当に、みんなから選ばれたとか、みんなから認められたとか、そういったことをはるかに超えて、私はこの働きに、まさに神の憐れみによって任じられているのだということの、その喜びとその確信をしっかり受け止めましょう。これさえあれば、どんなことがあっても勇気を失いません。もし人によって立てられているんであれば、私たちは勇気を失うことばかりでしょうが、愚かなものを、取るに足りないものを、あえて選んでくださった憐れみの主を知っているなら、まさに、申命記にあるように、下には永遠の腕がある。どんなに落ち込んでも、下には永遠の腕、憐れみの御手があって、私を支えているという確信が、勇気を与えてくれるのです。私自身、牧師っていう仕事を与えられながら、本当に牧師にふさわしくない自分であることを、誰よりもよく知っています。しかし、もしも神様の憐れみがなかったら、私は即座に牧師を辞めるしかありません。パウロが この第二コリントの2章の16節の後半で、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。文語訳では、誰かこの任に耐えんや。誰がこの任に耐え得るでしょうか。牧師の仕事などというものは、人間が進んで、私がしたいからと言ってできるものではありません。神の言葉を伝えるというこの働きは、到底人間には成し得ない、まさにおこがましい仕事です。壇上から神の言葉を語るなどということが人間にできる技ではありません。でも、それができるのはただ一つです。神の憐れみ。パウロ自身が神様の恵み、神様の憐れみだけをその奉仕の支え、土台としていました。そしてそれを信じられる限り、どんなことがあっても勇気を持って働き続けられるのです。今日も私たちはパウロから教えられて、私は勇気を失わないとそれぞれの立場で言い切りたいものです。しかしながら、残念ながら、人は神様とは違います。人はしばしば神様のようには愛と憐みを持って他の人を見ることができません。実は4章の2節は、パウロ自身が他の人々から受けていた非難とか批判の言葉を、それを捉えて宣言しているところです。恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。パウロに敵対する者は第一に、パウロはあんなことやってるけれども、あんなこと言ってるけれども、パウロには恥ずべき隠されたことがあると言い合っていたのです。ありもしないことを並べ立てて、パウロを非難し攻撃する人々がいたのです。またこの言葉は、その成していることの動機を疑うような言葉です。すなわち、パウロはあのように熱心に世界を駆け巡りながら伝道しているけれども、その動機は、ただ自分の名前を世間に知らせたい、自分を高めたい、自分の勢力分野を広げたい、そういう利己的な願いから、そういう隠れた動機からパウロはやっているのだと、人々はパウロを責めたのです。そのような動機を自分で作り上げて疑うっていうことは、人に対する最も厳しい癒しめの言葉になるわけです。また人々はこう言ってました。パウロは悪巧みに歩んでいる。パウロが何をしてもそれを悪巧みとしてしか捉えない人々がいたのです。また第三に、パウロを攻撃する人たちは、パウロは神の言葉を曲げていると非難したのです。パウロが語っているあの内容は、あれは聖書から外れている。聖書はあんなことを教えていないのだ。パウロの自分勝手な解釈を語っているのだと、パウロの語る言葉を攻撃したのです。しかし、パウロはそのような人々のから受ける非難攻撃をしっかりと受け止めながら、私は恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、真理を語り続け、神様の御前に自分自身の良心の咎めがいつもないように努めながら、そしてすべての人々の良心に訴えるように語っていくというのです。パウロがそのように、どのように言われようが、神の言葉を語り続けていく中で、しかし残念ながら、皆が皆神の言葉を信じるとは限らない。パウロが語るとき、人々は、ある者はそれを聞いて信じ、ある人は、愚かな話だ、馬鹿げた話だ、とあざけり、ある人はまた、まるでわからない、と言うのです。それはパウロの経験だけではない、私たちの経験ではないでしょうか。私たちがキリストを述べ伝え、また証をしても、なかなか理解してもらえない。なかなか人々がそれを分かってくれない。そんな時、皆さんどう思います？ こんなに長く証ししているのに、伝道しているのに、イエス様のことを伝えているのに分かってもらえないと、だんだん自分を責めてきませんか。私の話し方がまずいんだ。私の話の内容が十分でないので、人々は信じてくれないのだと、自分を責めて落ち込んでしまわないでしょうか。でも、その心配はないのです。パウロは確かに、福音を語っても信じることをしない人々の存在にとても悲しい思いをしています。しかし、それによって決して自分を責めて落ち込むことはないのです。まさに勇気を失うことはないのです。なぜですか？三節四節。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。なぜこんなにも素晴らしいキリストの福音を聞きながら理解しない。喜びと感謝を持ってそれを信じようとしない、受け入れようとしない。確かにこれはいつも私自身も感じる不思議です。同じ話をして、同じキリストの十字架と復活の福音のメッセージをしていく中で、ある人は大きな感激の中で、涙の中でその福音を聞いて喜びを奪れて変えられていきます。しかし全く同じ話を聞きながら、まるでそれが心に入ってこない。まるで自分とは関係のない、戯言のようにしてしか聞けない。どうしてこのような変化が、違いがあるのでしょう。確かに、今、それを真剣に自分のものとして聞けない人でも、様々な人生経験の中で時が与えられて、いつの日にか、ハッとして、その福音に心が開くことがありますので、私たちは、今信じようとしなくても語り続ける責任があるのですが、パウロは、同じ福音を聞いてもある人はそれを信じられないのは、この世の神、すなわち悪魔が、不信者の思いをくらませて、福音の光を輝かせないようにしているのだと言い切るのです。皆さん、これはすごい言葉だと思いませんか？福音を聞いても信じない人々の心は悪魔に握られているんです。そして悪魔がその思いをくらませて、そして福音にも覆いをかけて、福音のうちに秘められているその驚くべき光が輝かないように、色あせた愚かな虚しい話のように聞かすように、福音にもまた心にも悪魔が働きかけているからだと、パウロは言うのです。そのことを知ると、伝道とか証っていうのは、人間の力でできえないということはよくわかります。どんなに人間が一生懸命福音を語っても人間の努力で人の心を変えることはできないということをこれでよくわかりますね。まあ、悪魔っていうのは人間の力をはるかに超えた超人的な力を持って人の心を握っているわけですから、人間がどんなに頑張っても悪魔には勝てないわけです。ですから本当に福音、宣教、証っていうことの背後に悪魔のその手を跳ねのける神の御業が働かねばならない。そしてそのために本当に祈りが積まれねばならない。祈りなくして悪魔の手を払いのけ、その人の心の中に福音の光が入っていくようにさせることはできないということ。本当に私たちは知るのです。パウロは、そのような悪魔の手によって思いをくらませられている人々のいる中で、しかし、あくまでもキリストを述べ伝えていくと、五節で宣言します。素晴らしい御言葉です。先週もちょっと見たのですが、もう一回皆さんご一緒で五節読んでみましょう。はい。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。はい。パウロはあくまでも私はキリストを述べ伝えます。自分自身を述べ伝えません。 パウロは、人々がただキリストに結びつくことだけを求めているのです。人々がキリストに結びついてくれれば、パウロの名前なんかどうでもいいのです。パウロは忘れられていく方がパウロの喜びなのです。パウロは決して自分自身を述べ伝えて自分の名を上げ、自分の勢力を伸ばし、自分の弟子を作ろうとはしません。まさにあのバプテスマのヨハネの言葉通りです。ヨハネはこう言いましたね。私は衰え、彼は栄える。これがクリスチャンのあるべき姿、また証人の姿です。私は衰えて、彼、キリストが高められていく。キリストが人々によって本当に崇められていく。人々の心の中にキリストの名が栄えて、私の名が消えていく。それが私たちクリスチャンのあり方なのです。ろうそくが自分の身をどんどん焦がしながら、人々に光を放つように、そしてついには自分は消えていくように、私たちはそのような世の光なのです。この言葉はまた、神に捧げた伝道者の大切なあり方です。よく、教会によって、牧師が変わると、教会がガラッと変わってしまう。まあ、それはもちろん、牧師のタイプによって教会はいろいろ変わるんでしょうけども、牧師が変わることによって、なんて言いますか、ざーっとですね、人がこう、入れ替わってしまうっていうことが、あり得るんですね。もちろんこれは家庭の話ですから、例えば横山がこの牧師を教会の牧師をですね、こう辞めるとします。そうしますと新しいこう牧師が来るのです。そうするとですね、後からこう聞いて、うちなだ教会どうですか最近。そしたらですね、例えばこんな話があったとしたら。いや、先生がいなくなったら、大勢の人たちが教会に来なくなりました。まるで顔ぶれが変わりましたよ。私の肉はそんな話を聞くと、やっぱり横山でないとですね、教会はですね、相当ガタガタしてるんだろうな。やっぱり私でないとなんてですね、肉は、なんとなくいい気持ちになるでしょう。しかし、もしもそうだとしたら、私の20年以上、内灘の教会で奉仕してきた奉仕は、まるで失敗だったということの証拠になるのです。なあち、本当にここで使えさせていただいて、人々をキリストにしっかり結びつけておかなかった、牧師につなげていたということの証拠になってしまうからです。私がいなくなります。新しい牧師が来ます。ニュースを聞きます。いやー、先生がいなくなってから教会は恵まれてね、本当に恵まれて、もう本当に人々が次々救われて、今までの人たちも生き生きしてますよと聞くと、どうですか？でも、それが本当に喜び、それこそが牧師の喜びであるはずなのですね。パウロはまさにそのような伝道者として人々に接してきたのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、そういうことなのです。そして、私たちは自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。今日、任命を受けるお一人お一人が、ぜひこの言葉をしっかりと受け止めて、今日の任命式に、就任式に当たってほしいと思うのです。それがどんな立場であれ、教会の働きっていうのは上に立つ働きではないのです。みんなの上に立って、そしてみんなを支配し、みんなを動かす、そういう働きではなくして、教会の働き人はすべて、あなた方に仕えるしもべなのです。このしもべという言葉こそ、最もふさわしいし、このミニスターという言葉がですね、しもべという意味なんですが、教会に仕えるしもべとして、ミニスターが使われるとき、これは牧師を意味します。国に仕えるしもべミニスターっていう意味で使うと、これは大臣という意味になるんです。そして家に仕えるしもべミニスターとなると、召使いっていうような意味になっていくのです。ミニスター、 牧師、大臣、召使い、実はすべてが、本当に使えるもの、まあ、国に使えるしもべ大臣が、本当にしもべという意識を持っているかどうかは疑問ですけど、しかし、神のしもべ、教会に使えるすべてのものは、確かにしもべなのです。パウロはしもべとして、人々に使え、イエス・キリストを述べ伝えました。この五節の、主なるキリストイエスを述べ伝えますという言葉にも注目しましょう。パウロは決して主なるキリストイエスについて述べ伝えますと言いませんでした。主なるキリストイエスを述べ伝える。このついて述べ伝えるのとを述べ伝えるのとでは、言葉は似てますけれども、雲泥の差があります。私は細川首相についていくつかのことを知っています。言うことができます。でも、細川首相を知りません。細川首相と面識はないし、友達ではないのです。ですから、細川首相について皆さんに語ることができても、細川首相を皆さんに紹介することはできないのです。パウロは、イエス・キリストについてではなくして、イエス・キリストを述べ伝えると言ったとき、知識ではなくして、頭の知識ではなくして、私と共にいつもいてくださる、この愛にあふれたキリストをあなた方に紹介しますというわけです。知識っていう言葉、この6節にも出てきますけども、これは非常に興味深い言葉の成り立ちです。知るっていう言葉が2つ続いて知識となっているわけです。上の知も知るですし、下の識も知ると読むのです。そして、この上の知はですね、頭で知るっていう意味です。ところが、ごんべんの知るっていうのは体験的に、経験的に知るっていうことなんですね。本当に、イエス・キリストを頭で知るだけじゃなくして、私の救い主として、私の友として、経験的に日々の歩みの中で知る。そのようなキリストを述べ伝えていく。私たちがそのような意味でキリストを述べ伝えていくとき、神様は素晴らしい御業を行ってくださるのです。6節。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。パウロはここで創世記の一章の言葉を思い出しています。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、ちょっとですね、創世記の一章の一節の言葉をちょっと見てみましょう。聖書の一番最初です。ご一緒に一節から三節まで読んでみましょう。創世記一章一から三。はい。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。はい。神様が光をあれと命じられるその前のこの地上の状態を見てください。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、そのような状態の世界に神が光あれとですね、命じられたのです。そしてパウロはこの出来事を引用しながら、まさに私たちの心に向かって神は今度は光あれとですね、命じてくださっているというのです。なんと象徴的なことでしょう。地は形なく、まさに私たちの心の状態がジグソーパズルをばらまいたような混乱した。そんな状態の形ない混乱したそんな状態の私たちの心に向かってです。何もなかった。生きる喜びも意味も平安も何もない。虚しい人生を歩いているその心にです。そして闇が覆っていた。何も見えない。いかにして生きるのか、明日何があるのか、死とは一体何なのか、まるで見えない暗闇を手探りで歩いているような私たちの心に向かって、 神は、光あれとですね、あなたのうちに光を照らしてくださったというのです。これは、パウロ自身の忘れることのできない経験をまたこの後ろに持っています。パウロ自身が実は、混乱と虚しさと暗闇の中を手探りで歩いていました。しかし、そんな自分が気づかないで自信たっぷりで歩いていたそんな矢先、突然のようにパウロに光が当たったのです。ダマスコ途上で太陽の光よりも眩しい光がパウロを照らした。まさにパウロに対して神が光あれとですね、宣言したかのようです。光なるキリストにパウロは出会ったのです。私たちがクリスチャンになるということは、本当に神があなたの人生に、あなたの心に光あれとですね、命じてくださったゆえに、クリスチャンになり得たのです。なんていう幸いなことでしょう。私も18歳の時に、まるで突然のようにです。突然、神の光あれの言葉が心の中に飛び込んで、そしてその言葉とともに光が私のうちに、私の人生に差してきたのです。神様が私たちの心に光を照らしてくださるとき、第一に、今まで全く見えなかった自分の心の中の罪が見えてきます。神の光はまずあなたのうちに罪を悟らせるのです。どんなに自分が神と人との前に恐ろしい罪人、汚れた、滅ぶべき、呪われるべき罪人であるかを光は見せてくれます。神の光に当たらないと私たちは自分の姿がわからないのです。でも、神の光あれはなんていう幸いな自分自身を悟らせてくださる良い経験でしょう。そして第二に、この神の光は罪を知っている私たちにその罪からの救い主であるイエス・キリストを照らす働きをするのです。イエス・キリストをご覧。あの十字架にかかって血まみれになっているあのキリストこそ、あなたのその罪のために身代わりになって死んでくださった、あなたを愛するがゆえにその十字架についておられるキリストなのですよと、今までまるで輝かなかったキリストの姿が十字架が光を当てられて輝く十字架に見えてくるのです。そして、この光はイエス・キリストを照らしながら、イエス・キリストを知ることの素晴らしさ、そのことを輝かせて、もっとこの方を知ろう、この方を信じようと導いてくれる働きをするのです。光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かしてくださったのです。皆さん、今週は、受難週です。今週、世界中のクリスチャンたちは、特別な思いで一週間を過ごします。今日、日曜日に、イエス様がエルサレムに、ロバに乗って入場し、そして、人々の裏切り、人々の憎しみ、妬みにあって、捕らえられ、裁判にかけられ、全く罪もないキリストが、今週の金曜日に十字架にかけられ、そして次の日曜日の朝、蘇った。そのイエス・キリストの十字架の道行きをずっとですね、この思いつつ、キリストを見つめる一週間です。ぜひとも、私たちもこの週、イエス・キリストをしっかり見つめながら、私たちのために死んでくださったキリストの十字架の輝きが見えるまでに見つめ続けたいと思うのです。この方に輝き出している神の栄光がわかるまでしっかり見つめていきたいのです。そしてまた、同時に私たちもこの方を人々に述べ伝えながら、証ししながら、ぜひ人々にイエス・キリストの話をするときに、同時に神がその拙い証しを用いてくださって、それを通して一人一人の心の中に神の光あれが望むように祈りながら、ぜひとも、そのことのためのお手伝いをさせていただきたいのです。祈り込んで、キリストを述べ伝えていくとき、神はそれを用いて人々に 光あれの御業を成してくださるからです。ぜひそのことを信じて人々にもこのことを伝えていきましょう。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。